先月2月の第2週第3週の木曜日の夜に、私は最初に卒業しました調教派の進学校の年に一度の授業を担当してまいりました。照明を問わない、ゆるい進学校なので、何を教えても良いと言われまして、それならば、説教批判、説教分析というものを教えようと、それをご紹介することにいたしました。でこの説教批判、説教分析というのは、この場でもたびたび名前を出しております、牧師たちの共同学習グループの、説教塾で、教わることであり、私自身も現在進行形で学んでいることであります。でこの説教批判、説教分析というのは、自分の説教をですね、あるルールにのっとって分析できるようになり、批判できるようになり、で、それを改善できるようになるということが大きな目標でありますけれども、それと同時に自分が聞いたですね、心惹かれる説教をじっくり味わえるようになるためにも大きな力になるものです。そして入り口としては、聞いた説教をじっくり味わえるようになるための技法という、方が大事ではないかと個人的には思っていることであり、そういうことを、ご紹介してまいりました。良い説教者になるためには、良い聞き手にならなければならないと。良い聞き手になるためには、良い説教をたくさん味わうことが必要だと、言われることがあります。そのために説教分析は非常に役に立つものです。で、それはちょうど美術品や工芸品を前にしながら、その美しいところ、味わい深いところを見つけて鑑賞する、その鑑賞のポイントを学ぶことに似ているかもしれません。その手触り、色合い、バランス、その説教の中でキラリと光る言葉などに手で触れるように味わっていく。良い説教をたくさん聞くだけでなく、時にはこの方法論を持ってじっくり味わっていく。そうするとそれが真似できるようになってくる。今日皆さんのお手元に配られました共同基督教会の月報教会法にも、かつて伝道師であった久保哲也先生が、この教会の礼拝も担当してくださったことがあるでしょうか。その久保哲也先生が、岸先生の葬儀説教が抜群に素晴らしいと。なので、これを分析し、真似できるように取り組んだという話がちょうど載っておりました。それは小手先の真似ではありません。その説教の命、心、息遣いのようなものを自分のものにしてしまうための真似、真似火であります。でこれは、聖書の言葉をじっくり思い巡らしていって、聖書の心と自分の心を重ね合わせていく、私がご紹介しております聖書黙想ということにも相通じるところがあるかもしれません。聖書黙想も説教分析も一つのコツというのは、その聞いた言葉、読んだ言葉の中のザラッとしたところですね、引っかかる箇所をこそ聖霊の導きを祈りながら、その箇所にこだわって、ああでもない、こうでもないと、じっくり味わっていくのです。で、そうすることによって、あまり心に留まらなかった聖書の言葉とか、感心しなかった、引っかかった説教の言葉に埋まっている宝を掘り出せるようになります。限られた授業時間内でしたから、私が良いと思う、ぜひじっくり味わってみてほしいと思った二つの短い説教を教材としてそこではご紹介いたしました。で、そのうちの一つは、私たちの親しい仲間である鎌倉雪の下教会の川崎光平牧師が、半分担当いたしました聖書の祈り31という、一昨年出版された本の中からの小さな文章をご紹介いたしました。その文章は実際には説教というよりも日々の祈りの手助けとなるように書かれた、小さな黙想の文章であります。で、それは、第一テサロニケの5章16節以下、有名な箇所ですけれども、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることですから始まります。この聖書の言葉を、紐解いていった黙想の手引きであります。ざっくりまとめますと、川崎牧師は次のように言うんですね。 いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。この言葉、冷静に考えると結構きつい言葉であるかもしれない。なぜって、私たちの人生には喜べることばかりじゃない、感謝できることばかりが起きるわけではないから。でもそれにもかかわらず、この冷静に考えるとちょっときついかなっていう言葉を、多くの人がこの聖書の言葉を自分の愛する言葉、愛称聖句だと挙げるのは、これは意識していないかもしれないけれども、その聖書の言葉の背後に神様の愛を自然と読み取っているからではないか。この聖書の言葉を愛する者たちはみんな神様の望み、神様の願い、次のような願いを聞き取っているからではないか。あなたにはいつも喜んでいてほしい。あなたの悲しむ顔を私は見たくないんだ。悲しむ人よ、私のそばにおいで。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることなのです。そういう神の望みがあるのではないか。それをみんな聞き取っているんじゃないか。日本キリスト教団所属の生徒さんは、いませんでしたので、川崎牧師の名前も初めて皆さんお聞きになったと思いますけれども、その初めて名前を聞いた説教者の初めて聞く聖書の解き明かしの言葉を深くですね、心動かされてお聞きになりました。そうだ、その通りだ。喜べ、祈れ、感謝せよ。これは自分で自分に言い聞かせることのできる勧めじゃない。道徳的な言葉なんかじゃない。それは外から響いてくる慰めの声だ。私たちをご自分の傍らに呼んでくださる神様の慰めの声なんだ。私は今日私たちに与えられた聖書の言葉、イエス様の言葉を聞きながらも同じことを感じております。今日の言葉もきつい言葉に感じるかもしれませんが、じっくり味わってみると恵みが溢れ出てくるような言葉に思います。主イエスのお働きへの仲間入りをしようという志を与えられた人たち、あるいは主イエスがこの人はと思って招こうとされている人たちと主イエスが交わしました三つの会話です。で、この後、十章一節に、主は他に72人を任命し、ご自分が行くつもりのすべての町や村に二人ずつ先に使わされたとありますから、その他ですね、72人分72回、同じようなやりとりがあったのではないかと思います。そのうちの典型的な三つのケースを、ここでは福音書記者ルカが取り上げて紹介してくれているのだと思います。新共同訳聖書では、ここのところの込み出しに、弟子の覚悟と記しております。確かに中身を見ますと、主イエスの弟子になるための厳しい覚悟が問われていると、そういうような箇所だとも読めると思います。主イエスの弟子になるならば、腰を落ち着けて暮らすことはできなくなる。親の死に目にも会えなくなる。家族に別れの挨拶もできなくなる。そういうことを覚悟しなければならない。そういう覚悟が求められているのだと読むことも確かにできるかもしれない。しかもそれは特別な12人の召し出しのお話ではないというところも引っかかる部分です。その他の72人、名も知らぬ多くの主の弟子が選ばれ使わされていく時のやりとりであると言えます。いいえ、ここには72人の他にと、主は他にとありますから、この72人の他にも同じように選ばれ、使わされていく人がいるんだと。つまり、主の弟子というのはみんなこういう道をたどるんだと教えている物語だとも聞こえるのです。それは、我々をも召す主の声なんだ。そう思って読みますと、だいぶ、これは考えなくてもきつい言葉かなと思います。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが、人の子には枕するところもない。そういう人の子の弟子になるのか。 主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと頼む者に、死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい、あなたは行って神の国を言い広めなさいと服従を求められる。あなたに従いますが、まず家族にお別れをさせてくださいという人に対して、好きに手をかけてから後ろを振り返る者は神の国にふさわしくない。きつい言葉です。きつい言葉ではあるんですけれども、私自身自分の歩みを振り返って、半分はこの通りのことが自分の身にも起こってきたかなと思うところもあります。牧師になるための学びをしている新学生たちは、4年生と大学院1年生の夏になると、その夏休みの間、日本中のどこかの教会に送られまして、そこに寝泊まりしながら、夏季伝道実習というのを行います。で、私は2年目は金沢に送られたですね。で、当時はまだ金沢に新幹線が通っていませんで、移動だけで半日かかりました。で、その実習中、ちょっと調子を崩していた同居の祖父が危篤になるということが起こりました。で、今日の聖書の言葉がありあるから指導する先生に、あの危篤の知らせが来た時、私は帰りませんと言ったんですけれども、でもあなたまだ新学生なんだから大丈夫と言って、一度帰宅することになりました。お見舞いしてお別れするは一応言うことができたんですけれども、金沢での実習にまた戻った後に、祖父はやっぱり命の終わりを迎えまして、私は家族の中で私だけがやっぱりその臨終の瞬間には立ち会うことができないということがありました。また牧師になってから父は亡くなったんですけれども、その父の死の瞬間っていうのは、なんと次の任地へ引っ越しの荷物を送り出す当日で、鎌倉から葉山の距離だったんですけれども、その引っ越しの荷物の業者さんが来る段取り、やり取りをしなきゃいけないので、すぐにはやっぱ飛んでいくことができなくて、やっぱり臨終の瞬間には立ち会うことはできませんでした。で、栗平教会の皆さんのご理解により、今は私は実家に暮らしながら、この教会に仕えることが許されるようになりましたけれども、それまで我々家族は奈良、鎌倉、金沢と移り住みまして、教会の用意してくれた牧師館に住み続けました。これは当たり前なんですけども、牧師はみんなそうなんですけれども、慣れ親しんだ土地から切り離されて生きる苦労というのを、私もちょっとだけ知りました。そういうわけで、今日の聖書の言葉はきつい言葉だなと、それだったら誰が弟子になるのかと思うような言葉ではあるんですけれども、振り返ってみれば自分にも半分はこのイエス様の言葉が実現したような気がしております。でも考えてみれば、ここで言われているようなことは別に牧師のようなものだけに当てはまることでもないとも思うのです。例えば牧師としてさまざまな方々の葬儀の現場に立ち会いながら、現代社会というのは施設や病院のベッドで最後を迎えることが多いですから、本当に家族や親しい人の臨終の瞬間に立ち会えるということは稀なことになっていると、そういうふうに感じます。またここ栗平教会の仲間の話を時々に折々に聞きながら、ルーツがこの川崎市麻生区周辺であるという方が、ほとんどいないということも感じています。地方都市を除けば現代では、一人の人が生まれてから死ぬまで、よく見知った人に囲まれながら一つの町で過ごすということは、これあんまり多くないと思うのです。多くの人がまるで旧約の信仰の父、アブラハムのように、自分の生まれ育った故郷を離れ、不思議なご縁、不思議な導きにより住むことになった、今まで知らなかった土地で知らなかった人々と共に過ごしているということが、多いのではないかと思います。慣れ親しんだ土地、慣れ親しんだ人間の交わりから切り離されて、子供の頃には想像もしなかったようなところに皆さん住んでいる、それはやっぱりなんかアブラハムに似ているなと思うのです。そして今日の主イエスのお言葉もまたきついお言葉だと思いながら、そういう自分たちの今までの導かれた状況と照らし合わせると、 決して自分の人生に無関係な言葉だとも思わない。重なる部分がある。思い起こすこともある。そういう方も多いのではないかと思います。私は、ですから牧師に限らず、アブラハムの歩みの中とか、このシュエスの弟子の召し出しの場面の中に、この自分の姿を見るというのも、まあ当然のことだろうと思います。そしてそれは決して間違っていません。私たちは、主なる神様に導かれて、不思議な人生の旅路を歩んできたのです。ルター以来、改革された教会の信仰に生きる者たちは、教会に集う一握りの人たちだけが、主の弟子と呼ばれるのにふさわしいとは考えてきませんでした。キリスト者はみんな主の弟子であると、そう信じてまいりました。牧師だけが、聖職者と呼ばれる人たちだけが、主に人生を捧げた献身者なのではありません。教会に連なるすべての信徒が献身者であります。ルターという人は、神様の召し、呼び出しのことをドイツ語でベルーフと訳しました。そして同時にこのベルーフは、すべての職業、を意味する言葉、職業という言葉はこのベルーフという言葉に訳され、まあ、すべての職業がこのベルーフ、神様の召しとして数えられるようになりました。誰もが自分の仕事を神様からの呼び出し、召命、召し出し、天から与えられた仕事、天職として受け止めるべき、受け止めてよいと、ルターは聖書の心を紐解いたのであります。で、これは、突き詰めれば職業に限らないと思います。主婦は主婦として、会社員は会社員として、学生は学生として、パートタイマーはパートタイマーとして、またお休み中の人はお休み中のものとして、みんな変わらずに、献身者と言うべきです。献身者とは、その丸ごとが主のものとされたもの、キリストのものとされたもの、神様の所有であるという意味だからです。頭のてっぺんから足のつま先まで、私は神様、あなたのものですと我々が言うとき、我々はそれで献身を表明しているのです。そして、私たちは喜んでそう申し上げます。あなた方の髪の毛一本まで残らず数えられていると、シュエスがおっしゃるそのお言葉を喜んで聞く私たちは、喜んでこの私は献身者ですと申し上げているのです。だから、それは職業だけに限りません。私たちの人生のすべては神様の呼び出し、召し出しであり、私たちの日々は天からの呼び出しに応える献身の日々であります。ある神学教師は、箸の上げ下ろしにも神学せよということを言いました。で、それは私たちが箸の上げ下ろしをするときにも私たちは神様のものであるということだと私は理解いたしました。つまり、もはや神様抜きの私たちというものにはもうどこにもないということです。この場面では私は神様のもの。でも別の場面では親のもの、子供のもの。この時間は神様の時間。だけどあの時間は親のための時間、子供のための時間。また別の部分では自分は誰のものでもなく自分のもの。この時間は誰にも侵されることのない自分だけの時間。なんてことはもうないのです。この自分の丸ごとが神様のものである以上、最後までこれは私のものだと言えるものは何もないのであります。すべてのものは私たちの主人である。私たちの髪の毛を残らず一本数えておられる神様からしばらくの間お預かりしているものに過ぎない。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが人の子には枕するところもない。先祖伝来の土地を守り、次世代へと引き継いでいくことを何よりも大切に考えていた人たちにとって、 このイエス様の言葉はどれほどきつい言葉として響いたかな、現代の我々どころじゃないと思います。他の2つのケースも同じです。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい、家族にいとま乞いをしてはならない、今従いなさい、父と母を敬えと、幼い頃から実家に教えられてきた人々にとってこれらの種の言葉はどんなに厳しい言葉として響いたかと思います。けれどもまた激動する歴史の中、社会の中で先祖伝来の土地を守り、それを次世代へと引き継ぐことができなくなった人々、激動する歴史の中で家族散り散りになっていった人々にとっては、これやっぱり許しの言葉であったのではないかと思います。解放の言葉ではあったのではないかと思います。私たちを後悔と自分を責める思いから解き放つ言葉として響いたのではないかと思います。あなたはそれらのものをしばらくの間預かっていただけではないか、自分のことは自分で全部全部ケリをつけることができなければ、本当の使命に、神様がくださる使命に生きることができないというならば、それはいつまで経ってもできないだろうと思います。衣食住足りて、そういうものを自分で確保して初めて信仰に向き合えるというんだったら、いつまで経っても神様に出会えるはずがありません。父の葬りを終えれば、そういう子供の義務を果たせたと安堵しても、その次には母の葬りが待ってるんです。家族への別れが済めば、その次には友人への別れが待ってるんです、うん、私たちがケリをつけなければならないことに終わりはありません。それができなれ、できない限り、主イエスに従う献身が始まらないというならば、永遠に献身は始まりません。けれども、主イエスはそうでなければ主イエスに従っていくことはできないと思い込んでいる者たちに断ち切りを与えます。手放させます。それは厳しい戒めに見えますけれども、厳しい戒めではなく、やはり恵みの良き知らせだと私は思います。覚悟を求める言葉ではなくて、思い煩い、あらゆる思い煩いから私たちを解き放ち、まず主にしっかりと結びつけてくださる、そういう言葉だと思います。そこには、私たちの目を見ながら、あなたは私のものだと、そうきっぱりとおっしゃる主イエスの声が響いているからです。まず家族に別れを。いや、あなたのすべてはもうすでに私のものだと。実はもうこの瞬間断ち切られているんです。で、そのことに気づくとき、これは私のものだと思い込んでいた私の住まいはもはや私のものではなくなっています。これは私の責任のうちにある家族だと思っていた家族が私の所有物ではなくなります。この仕事は私がケリをつけなければならない仕事、責任のうちにある人間関係と思っていたものが、実は自分の手のうちにはなかったことに気がつかされます。それは、主イエス・キリストのものであり、天の父なる神様のものであります。あなたは行って、神の国を言い広めなさい。この神の国とは、私たちが述べ伝えるべき、言い広めるべき神の国とは、主なる神様によるお取り仕切りのことであります。主なる神様による支配のことです。 この世界は神様のものであり、神様のご支配のうちにある。この知らせを告げるために召し出されるのであります。私に従いなさいとおっしゃるお方は、私に任せなさいとおっしゃる方なのです。神の国を言い広めなさい。私の支配を言い広めなさい。この世界のすべてのものは私のものだ。すべての人は頭のてっぺんから足のつま先まで神のものとされているもの、献身者として、これまでの歩みを神の導かれた歩みとして受け止め直してよい。そのことを告げるのです。そして同時にそうであるならば、縁もゆかりもない土地に移り住むとか、家族を顧みずに伝道するとか、慣れ親しんだ人間関係を断ち切っていくこと自体がここで求められているということではないと思います。シュエスがこれから訪ねることをご計画している町や村、そしてそこに先触れとして弟子を送り込もうとしている町や村、その町や村、それは今私たちの住むその場所も確かに入っているからです。だから土地も働きも役割も自分を取り巻く人間関係もしばらくの間何も変わりそうにないところにおいても、主の弟子はそこで新しい生活を始めることができます。主イエスの言葉によって召し出され、その生まれ故郷あるいは定住地において、私たちは一度断ち切られたものとして、主に送り出されたものとして生き始めるのです。つまり、あなたは神の国を言い広めなさいと、時を置かずして断固として私たちに福祉を求められる主は、あなたは父の葬りを済ませてから私の弟子になるのではない。そうではなく、すでに主イエスの弟子として父を葬ればよいのです。私の家、私の職業、私の子供、私の人生、これは私のものだと囲い込んでいた、思い込んでいた、すべてのものは主から託され預かっているもの、授かり物へと姿を変えます。思い違いをしてはならない。あなたのすべてはもうすでに私のものだ。主はそういうふうにおっしゃっているのです。それゆえに使徒パウロもまた、第一コリント7章17節で、おのおの主から分け与えられた分に応じ、それぞれ神に召された時の身分のままで歩みなさい。これはすべての教会で私が命じていることですということができました。今日の聖書の言葉と主イエスの言葉と矛盾するようなものですけれども、召されたままでいなさいと矛盾するようですけれども、全く矛盾していないと思います。奴隷である者は奴隷であることを恥じる必要はない。なぜならば、あなたはもはや人間の主人のものではなく主のものなんだから。自由人は自分が何でも好き勝手できると思い込むな。あなたは主に買い取られた主のものであり、自分自身のものではないからだ。神の国、神様の支配を告げる者たちは、このような新しい空気を呼吸しながら、生涯生きてまいります。私と隣人の間には必ず主がおられます。私と私の仕事の間にも必ず主がおられます。私と私自身の関係においても、間には主がおられます。私はそのすべてにおいて主人ではありません。主が主であります。 これが私たちが全身全霊を挙げて告げるよう召されている神の国、神の支配であります。私たちは元気な時も元気が出ない時も、力が増す時も力が衰えていく時も、幼い者も年を重ねた者も変わることなく主のもの、主の支配のうちに生きる献身者として歩みます。自分で自分の始末をつけられなくなる時にさえ、それは明らかになります。あ、私は私自身のものじゃないんだ、生かされているものなんだ。ただいまからいただきます聖餐の食卓は、その主のご支配をこの心と体で味わい、また告げ知らせるための食卓です。私たちの主人がご用意くださった食卓です。この食卓に着くための事情も主が整えてくださるのです。実際に整えてくださいました。主の恵みをもう一度じっくり味わい、そしてここで受け取り直します。私たちは自分が負っているものだと思い込んでいる責任や働きの手を止めて、今は私のものではなく主のものであった、ただ預かっているものであったと、ここで荷を下ろし手を洗い、この喜びの食卓に着きます。主がご自分の命と定められたパンと杯により、その荷を改めて担う力を与えていただきます。またこの食卓は主の贖いの死を世に告げ知らせる食卓であります。すなわち、誰もが自分に死に、主に生きる洗礼を受け、この食卓に預かることができると招かれている。私たち教会はこの身をもって証しするのであります。祈りをいたします。